FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
FM 横浜 84.7。
畠山みゆきです。
カール南沢です。
ウラベリンライトのお時間です。
はい、
さあこのポッドキャスト FM 横浜で毎週、ね、はい、土曜日
ウラベリンライトはもう、はい、正式名称でいいんですか？
あ、ウラベリンって書いてあった。
いいのかな？ウラベリン。じゃあウラベリンが正式名称でいいの？いいの？
ウラベリンのお時間です、
うん。トラベリンライトのポッドキャスト版です。
はい。
はい、
そうです。はい、これも毎週土曜日午前11時からお送りしているトラベリンライトのオンエア直後に、本当にオンエア直後に収録して配信しています。はい、あ、今週は、うん、そうそう、放送内でも触れたんですが、まあ、2人の大スターが。
はい、はい、結構なビッグネームなんですよね、立て続けにお二方、しかもお二方とも女性シンガーということで、
ね、
そう、アイリン・キャラと、クリスティン・マクビー、
はい
はい、
うん、フリートット・マックのね、ボーカル
曲、まあ本当ね、うん、アイリン・キャラなんて63歳じゃないですか。
若いね。
そう、ほぼほぼ、うん、言ってみれば僕なんか同い年なんですよ、うん、ほぼほぼ ね、
そうですね、
ほぼほぼ、いや、やっぱりね、まあ、まあもちろんね、プリンスだとか、はい、マイケル・ジャクソンとかジョージ・マイケルとか、はい、50代でお亡くなりになってるっていうね。
そっか、
あ、まあ60になったのか、うん、なった方もいたかな、でもいずれにしろ60前後ですよ、
うんうんうん、
でお亡くなりになってるっていうパターンもありますけど、はい、でもこうね、年が本当同じぐらいの人がね、だってお亡くなりになると、かなりこうグッとくるものがありますよね。
やっぱ迫るものはありますよ、もちろんね。
そうでね、アイリン・キャラなんてね、本当に、うん、青春時代を彩った大ヒットソングがたくさんあるんですよ。
え、そっか、そう、私はこうフラッシュダンスとか、
あ、まあもちろんね、フラッシュダンス83年の全米ナンバーワンソングで、うん、はい、もう最もアイリン・キャラの代表曲ではありますけど、うん、
はい、
ましてオリコン1位になってますからね。
オリコンでも1位だった、
シングルチャートで、
は
オリコン1位になってます
よ、まあ、そうだよ、きっと。
でやっぱりね、番組でもかけた「フェイム」、
はい、
あれがデビューシングルなんですよ、はい、
うん、そうでしたか。
そう、
はい、
あれ80年で僕は17歳の時だったんですよ。だからもう鮮明にね。でフェイムっていうのはまたこうティーンエイジャーのため の、 映画、うん、フェイムってあったんですよ、はい、ミュージカル映画、
うん、
それの主題歌だったんで。
あ、そうなんだね。
これがまた、まあまあ要はグリースが大ヒットして、はい、その2年後なんですけど、うん、要はミュージカル仕立ての青春映画、
はい、
うん、やっぱ同じぐらいの年だと非常にグッとくるわけですよ、
う
ん、
そうね、
フェイムってやっぱ映画も面白かったし。
あ、そうなんだ。
そう、
海外のティーンエイジャーが
そう、うん、でアイリン・キャラっていうはつらつとしたフレッシュな、
あ、それは分かるな、
そう、女性シンガーが、ね、主題歌を歌ったんでね、うん、まあフェイム好きでしたね。
だってフラッシュダンスだってあんな、うん、それこそ本当はつらつとしたっていうか、
そうです ね、
ね、
あの映画ね、ジェニファー・ビールスっていうね、はい、可愛らしい女優さんのね、はい、あのダンス映画ですからね。
そうですね、
うん、まあ青春の苦悩を描いたね。
そうか、
うん、
うんうんうん、そうね。いや、だからほら63歳で亡くなったってちょっと寂しいですね、本当ね、
うん、これがね、まだご遺族からね、なぜ亡くなったのかっていう死因はね、明かされてませんけど、
うん、
本当にご冥福をね、心からお祈りしたいですね。
ね、本当にそれはそうですね。
はい、そしてね、クリスティ・マクビーね、はい、クリスティ・マクビーもまあもちろんね、アイリン・キャラよりは一世代二世代ぐらい上の方なんですけど、
そっか、
うん、
はい、
去年79とか、
はい、
そのぐらいですよね、確かね。
あ、そう思うとちょっと上は、
うん、ね、そうなんですよ、うん、まあまあそもそもですよ、フリートウッドマックっていう名門のイギリスのグループ、 まあ歴史は本当長いですよ。ほぼほぼ初期のところからいた人ですから。
フリートウッドマックのことまた歴史がいろいろありすぎて私よく分かってない
ん
だけど、
もちろんね時代によってもう全く違うグループではあるんですよ。一番最初の頃はピーター・グリーンを中心としたもうドブルースバンドですから。
ドブルースだったのね。
ドブルースです。はい
はいはいはい。
まあただ構図家の方からはもう評価の高い、
うんうんうん、
素晴らしい、イギリスからそういうバンドが出てきたんだっていうね、ドブルースバンドです、
うんうん
で70年代になってピーター・グリーンがまあ抜けて、
はい
入れ替わるようにクリスティン・マケビが入るんですよ。そのあたりから非常にこうポップなテイストが、
はい、
出てくるんですね。 あとボブ・ウェルチとかね、かの有名な。
そうだよね。
そう
ボブ・ウェルチもでもやめちゃうんですよね。
やめちゃうんだけど、
うん
うん、でボブ・ウェルチも亡くなったんですよね早くね。
その後に、スティービー・ニックスとか、
要は76年にスティービー・ニックスとリンズイ・バッキンガムっていうね、2人ともアメリカ人なんですよ。
あそうそうそう、うん、
この2人が入ってからですね、いや一般的なブレイクになったらね。ただだから、マックっていうのは本当にその時代によって、まあ、そのメンバーによって全然違うグループって本当捉えていいんですけど、ただ、
はい、
クリスティン・マクビーっていう存在は、
はい、
非常にこう味のある、
うん、
本当にうまいとか下手とか超越している味のあるシンガーじゃないですか。
うん、うん、なんかスティービー・ニックスもそうだけどさ、まあ、ちょっとこうそれこそ小悪魔的な魅力もあるっていう
か。そうね、だからスティービーほどその小悪魔さっていうのは、うん、まあ薄いかもしれないけど、
けどすごい魅力的な、
味があるっていう言い方が本当に僕はもどかしいんですけど。
あそうね、
まあ妖艶でもあるし、
妖艶では
ある、妖艶でもあるし、それでいて非常に、まあ、要はアメリカンロックンロールの歴史をちゃんと踏まえているシンガーだなっていうね。
あ、私なんかねこうクリスティン・マークビーの曲ものすごいブルース感じますけどね。
あだからそこですよ、ね、で特にねクリスティン・マクビーって実は、自分のソロアルバムっていうのはそんなに多く出してないんですけど、70年代初頭に1枚出してるんですよ。
あそうでしたか、
はい、これがね、まあ、要は当時のアメリカのスワンプって言われるね、要はルーツロックですよね。アメリカのもともとロックンロールから出てきた、
はい、
だから言ってみればザ・バンドだとか、ああいうテイスト、そういう感じのアルバムを出してるんですよ。だからまあ
ソロで、ね、
ちゃんとアメリカ の要は大衆音楽の礎を築いたのがアメリカのロックンロールだと、
はいはいはい、
それにリスペクトちゃんと出してる人なんですよね、でその十数年後ですもんねセカンドアルバム出したの。まあもちろんその間ずっとマックにいたんで、マックが忙しかったんですけど、
マックっていうんですね
フリートウッドマックね、
マックっていうんですね、
だから僕個人的にはクリスティン・マクビーとの開口っていうのは、もちろん76年のフリートウッドマックの、まあ、日本でいうところのファンタスティック・マックってアルバムね、
はいはい、
アメリカ海外ではフリートド・マックっていうアルバムなんですけど、ここからフリートド・マックは今一般的なブレイクを果たしてるんで、だからクリスティー・マクビーの作品、マックのアルバムってね、クリスティー・マクビーの作品だとかミック・フリートウッドの作品だとかスティービー・ニックスの作品だとかリンズイ・バッキンガムの作品だとか、それぞれごちゃ混ぜになってるんですよ。
で、あ、そうそう、あ、それはそう。
リードボーカル取るのもそれぞれ、まあ別々だったりするんですよね。だから全部ランバーになったドリームスなんていうのはスティービー・ニックスですから。
メインはね。そうですね。
そう。で、今日ね、本編でかけた Don't Stop なんていうのは、クリスティン・マクビーですから。
曲はね。
はい。ボーカルもね。
ああ、そっか。
リードボーカルね。
あ、そっかそっか。
はい。
あと結構さみんな4人一斉にこうなんか歌
ってるん
です
よね。
そういうのもすごい魅力です
でさ、僕は印象残ってるのが、ファンタスティック・マックの頃と、ルーマーズの頃ね、噂ね、かの有名な、要はフリードド・マックが黄金期を迎えた初期の2枚、
はい、
この時のさ写真って当時ミュージッククラブとかもよく出てたんだけど、めちゃくちゃかっこいいんだよねバンドの写真が。
お
でも多分すごいアーティスティックに撮ってたんだろうけど、例えばモノクロの写真とかね、結構残ってるんですよ。すっごいかっこいいんだよね。
なんかさよくさフリートウッドマックってさこうバンド内恋愛がすごかったとかって言わない、
まあ言われてますね。
分かんないけど、なんかそういう、こう色気みたいなのが写真にも出てるような気がするんだよね。
でも多分僕ね、いい意味でね、そういったところも含めて、 まあ、ポップミュージックを作る才能のある人たちが本当に集まったんだろうな。
集まっちゃったね。
本当ね、見てほしいな、その当時の写真。
そうね、
うん、たくさん出てますよ、まあ、もちろんジャケット写真見てもそうじゃないですか。ルーマーズの裏ジャケとか、
うん、あ、
かっこいいじゃない。
そうね、
あの別に
スティービー、ついなんかスティービーニックスのこうやっぱ、
そうそうそう、うん、
あの妖精っぽいの見ちゃうけど、
スティービーニックスの、美しさみたいなものも当然はあるんだけど、うんうんうん、それも踏まえて そのバンドとしてのかっこよさ。
そうね、
うんうんうん、クリスティー・マクビもそうなんですよ。
うんうん
うん、本当にね、まあ、僕は当時中学生とかでしたけど、まあ、こういうのが、海外のバンドのかっこよさだなって本当思ったもんね。
うん、なんかこう、ミュージシャンズミュージシャンって感じだしね。
だし、いや、それミュージシャンズミュージシャンでもあるんだけど、それでもちゃんと大衆性があるとこがね、特にそのファンタスティックマークとルーマーズですよね。それでいて、イギリスのバンドっぽい、うん、すごいシニカルな、うん、こうひねくれたポップセンス、
うんうん、
それをこうスノッビーに出してないとこだよね。
なるほど、
うん、だからスノッビーに出してのが例えば天使 C とかね、
あ、
うん、それはそれで別にいいんだけど、マックは本当それがね、うん、IQ が高いんだけどそれをスノッピーに出してないよね。
ドリームスとか聞いた時は、うん、ちょっとスノッピーな感じっていうか、でそこはすごい好きだったんだけど、うん、他の曲聞いた時に、あ、こんなブルースな感じなんだ
って。そう、
それもちょっとびっくりした。
だからちゃんとやっぱり芯の通った、しかも演奏力の高い、イギリスのブルースロックバンドですよね。
そうですね、
うん、
なんかこうイギリスのバンドミュージシャンの皆さんってすごくこうブルースに敬意を持ってるなっていう人たちが多い。
まあ、もうそもそも60年代の、ね、ブリティッシュインベージョンのアーティストたちは、僕ねこれ断言してもいいと思うんですけど、
うん、
100% とは言わないけど 99% 要はアメリカのロックンロール、要はブルースですよ。ブルースやりたかった、うん、でストーンズが一番いい例じゃないですか、
うん、
ストーンズはもう明確に発言もしてますよね。僕たちはアメリカのブルースを広めたかったんだっていうね、
うんうんうん、
こんないい音楽がアメリカにあるんだ、うん、それはブルースだと、
うん、してるよね。
だからロックンロールの原点はとにかくブルースですから。
はい
はい
はい、
はい、そう、
ストーンズのなんか何年か前にやってたじゃん、
はい、
ストーンズ特集みたいな、特集でね、
ああやりましたね、
ミュージアムみたいな、
うんうん、
やってましたね。
見に行った？
行った行った行った
。あ、行きましたよ。
誰だっけ、カーティスじゃなくてミュージシャン、すごいストーンズがもう辛抱していた黒人ミュージシャンね。誰だ。
ストーンズを辛抱
し、ストーンズが
か。オーチスレディング、オーチスレディングがサティスファクションをカバーした時に
じゃなくて、ね、
ミック・ジャガーがすごい自慢したらしいですね、
うん、そうなんだ。
しかもボブ・ディランに
すごい話だ。
ボブディランってほらどっちかっていうとアメリカの白人 の要はイギリス人をちょっと見下す感じですよ。
あ、そうなの、
うん、で要はまあソウルミュージックとはちょっと体格のところにいるじゃないですか。
あ、まあまあまあ、
原点はロックロールですよ、
うん、
なんだけど、まあ、そこから派生してソウルミュージックいわゆるブリティッシュ系のロック、あるいはフォークっていう風になる中で、どっちかというとフォークな感じじゃないですか、
うん、
僕ら、
うん、確かに。
で同じ66年ぐらいにストーンズは白人としてのロックンロールを解釈してブルースを基盤として出たじゃないですか、
うんうん、
で66年になんとサティスファクションが全部ナンバーになるわけですよ、
はい、
でボブ・ディランはもうその時はアメリカの大スターですよね。
はい、
うん、まあ、いわゆるフォーク系の歌手として、うん、かなり、まあ、社会派な人でしたけど、で要は、まあ、アメリカ人の方が上から目線なわけですよ。
そうなんだ、
うん、やっぱりそうですよ。ロックンロールを生んだ国はアメリカですから。
そうかそうか、
うん、オラが国のロックンロールをお前たちやってんだよね、うん、ははーみたいな感じですよね。 でもストーンズが要はちょうどねサティスファクションが1位になって、
はい、
すかさずねオーティス・レディがそれカバーしたんですよ。
お
で、ね、それで、ね、ほんと多分ね、 嬉しかったと思うんですよ、うん、で、
いい話だ。いや
でもねボブさんね、うん、僕たちのサティスファクションオーティスがカバーしたんですよ、どうなのよでボブディランもそれに対してはやっぱり、うん、そうですかさすがだね言わざるを得ないっていう
そんなエピソードがあるんですね、
うん、でだからオーティスは多分、まあ、まあもちろんねあのどういう意図でカバーしたのか知らないですけど、はい、あのいやそれはそれは素晴らしいカバーですよ、もう本当にもうあの曲が、オーティス流ソウルミュージックになってますから、
うん、そうね、
あ本当に
そうね、
うん、
いやなんかほらまあ、ストーンズの話になっちゃうけどストーンズってものすごいスタイリッシュでルックスも良くて、はい、もう本当にアイドル大スターだったじゃないですか、まあ、そういう人たちがもともとアメリカの、ね、言ってみたらアメリカではそんなに有名ではない、
うん、
こうブルースシンガーたちのをたくさん発掘して
そうですね、
うん、なんて言うんだろうな、まあ、尊敬のね、
エルモア・ジェームスだとかね、
その辺、うん、私が今ね思い出せないんですよ、すごい有名だけど、まあ、ほらアメリカではそんなにほら
そう、ね、
なんていうのこう、うん、重要視されてない面もあったようなミュージシャン、
まあ、言ってみれば1940年代まではその辺はいわゆるレースミュージックと言われてましたから、
何ミュージック？
レースミュージック、だから白人たちは全く聴かないし、
あ
黒人の黒人のためによる音楽みたいな、
まあね、
レースミュージックって差別用語ですからね、
あそうなのね、
うんうん、だって人種の音楽ですよ、はい、
はい、なんかすいません、うん、インスタライブの音がちょっと聞きづらいみたい、うんというあらそれは残念、 あらすいません、
いろいろ
今話をちゃんと
改善点が必要ってことかな、
そうですね、
うん、
今日初めてねこれやってて、
そう私もなん
かこの光の感じとかちょっと
そうそうそう今なんか
ちょっとこう、
うん、コメントでマディーウォーターズ、そうそうマディーウォーターズとかね、
ありがとう、ね、マディーウォーターズ、うん、そうそうそう、
まさしくね、
ありがとう、ダニさんありがとう、そう、うん、マディーウォーターズのことすごい言ってた、
そうですね、
というかそのコーナーがありましたね、
あったね、うんうん、
そうですね、はい、あとねごめんなさい、こうん、はい、じゃあもうそろそろ、
うん、そうか、
はい、しまい、ね、せっかく皆さんすいません、あの聞きづらいと嫌だよね、ごめんなさいね、じゃあちょっ と、
うん、ちょっとね、
あ
のいろいろと改善していこうと思ってます、う
ん、はい
はい、
はい、
はい、ということで時間にな
っ、はい、音声としてはちゃんと取れているので、うん、
はい、
聞きたいなと思った方、あのポッドキャストでまた改めて聞いていただけたら嬉しいです。
で一応でも今後も、うん、まあ、ポッドキャストはそうなんですけど、
はい、
こうやってインスタで、
はい、
生配信をするってことですね、うん、
はい、はい、じゃ あ皆さんありがとう、いろいろ、うん、見てくれて、
あそうですね、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます、
コメントも本当にありがとうございます、
コメントもちょっとなんかインスタ初心者でちゃんと拾えてなかったらごめんなさい、うん、せっかくもらってたかもしれない、
インスタ初心者ですよ二人とも
ね、
ね、でも、はい、あの結構ね、あのアイドルの運営してるとね、うん、
はい、
インスタやれやれってこっちは指示するんだけどね、
うん、そうだね、
指示してたんだけどね、
きっとそうですね、うん、あお疲れ様でした、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとう、
はい、
本当に
ということで、あのちゃんと、はい、次回はもっと良くなってるかと思います、
そうですね、
うん、
ちょっとずつ進化していきましょう、我々も
進化しますよ、プログレッシブにいきましょう
はい
はい
はい、それではそれでは また来週という感じで、
来週ですね、
はい、皆さんありがとうございました、失礼します。 FM 横浜ポッドキャスト